今日恵みをいただく御言葉はローマ人への手紙の8章12節から17節までです。ローマ人への手紙の8章12節から17節ですから、兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいません。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのです。神の御霊に導かれる人は、誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ、父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいます。もし子供であるなら、相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。アーメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、今日私たちは聖霊の働きについてよく教えてください。助け主聖霊が私たちのところに来るとき、私たちは力を得ます。そのとき私たちはキリストを知ります。キリストのご性質、キリストがいかなるお方であるのか、それを助け主聖霊が来るならばそれを知ることができ、また私たちが罪を犯すような弱いものであるとしても、助け主なるお方が私たちを清め強くし、もはや罪を犯さなく なくなるように導いてくださることを信じます。主よ、どうぞ今日この語るしもべの唇を清め助けてくださいますように、またこれに預かる一人一人を耳を開いて御言葉をよく聞けるように、御言葉に歩めるように、どうぞ助けてください。助け主聖霊様に期待し、私たちの主人であるイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。主日礼拝では、エリエゼル、アブラハムの、その年老いたしもべのその働きが聖霊の働きに非常によく似ているということについて見ていきました。エリエゼルに相当するギリシャ語はパラクレートスになります。これ聖霊という聖霊という意味ではないんですけども、助け主という意味です。パラクレートス、弁護者あるいは助け主、そのようになって訳せますけれども、しかし聖霊はすなわち助け主です。ちなみに聖霊は、プネウマ、ハギオス、聖なる霊、聖であられる霊、英語ではホーリーゴーストというふうにも訳されるんですけども、あるいはザ・スピリット、あの霊、御霊、日本語では御霊と訳せるのがザ・スピリットで、それで、聖なる霊、それがホーリーゴーストですね。英語でいうところの、プネウマハギオン。それが、聖霊です。それで、助け主というのは、弁護者という意味で、そして、それがパラクレートスですね。で、パラクレートスというギリシャ語はですね、ヨハネの福音書に、5、6回ぐらい出てきまして、で、それで、第一ヨハネの手紙に1回出てきます。 ヨハネの14章のところにですね、その弁護者、助け主という言葉が、2回出てきます。15章の方にも確か2回ほど出てきます。ちょっと14章の方を開きたいんですけども、ヨハネの福音書14章15節からのところをお読みします。ヨハネ14章15節から、もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。今しばらくで世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生きるのであなた方も生きるからです。その日には私が父におり、あなた方が私におり、私があなた方におることがあなた方にわかります。アメン。アブラハムのしもべエリエゼルは、まあ、人間でした。まあ、霊ではありませんので、ですから、どこにでも、一緒にいる、というわけではありませんし、また、この聖霊、助け主聖霊は本当に、キリストが共におられるということを、それを示す霊であり、そして事実、今、現在私たちはキリストと共におり、そして聖霊様が弱い私を助けてくださる、そして私たちのうちにいます聖霊がキリストを証ししてくださり、そして私たち自身キリストが共におり、キリストが私たちを助けてくださる、そして私たちはキリストの中におり、キリストが私たちの中におるということ、それをですね、感覚で分からせてくださいます。イエス様はこの十字架にかかられる前、私は父にお願いして一人の助け主を、もう一人の助け主をあなた方にお与えになりますと約束してくださいました。その助け主が、すなわち真理の御霊であり、そしてその方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるとイエス様はおっしゃいました。あのアブラハムのしもべは、ね、リベカと、まあ、しばし一緒に住みました。一緒に行動しました。リベカはですね、ですから花婿であるイサクのもとへと導かれていく間、ね、その世の旅路の中においてはこのエリエゼルと一緒に、ね、住み、一緒に行動して、そして、リベカを、花嫁を、花婿のもとへと導くまでは、ね、彼が リード役だったわけですね。その時、まあ、リベカは、イサクのことを見たこともありませんでしたし、また、よくわかりもしませんでした。でもきっとそのエレーゼルとの旅の間に、あなたの主人の家は、ね、こんなに富んでいて、こんなに素晴らしくて、神さんがこんなにも祝福しておられる、神さんが確かに一緒におられて、そして神様と共に住んでいるということをリベカに教えたことでしょう。そしてまた、その一人子イサクについて教えたことでしょうね、エリエゼルは。それと同じようにですね、私たちも今まだキリストと面と面を向かってお会いしてはおりません。天の御国に入るその時に私たちはキリストと 本当に面と面を向かって何の隔ても覆いもなく相まみえることができるんですが、しかしそこに至るまでのこの世の旅路、それを導くのが助け主、弁護者、聖霊です。このお方はキリストについて証ししてくださいます。このヨハネ14章の26節にあります。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。アメン。で、助け主聖霊はですね、イエス様が語られたことを教えてくださいます。そして思い起こさせてくださいます。聖霊はすべてのことについて私たちに教えてくださいます。何についてか。キリストについてです。キリストが語られた言葉について私たちに教えてくださいます。ですから御言葉をもし覚えるということが困難であるならばですね、聖霊に助けを求めるべきです。聖霊様、どうぞ私に御言葉を教えてください。助け主聖霊がすべてのことについ てイエス様の語られたことについて教えてくださり、また聖霊はイエス様が話されたことについて思い起こさせてくださるんです。御言葉、ね、確かに暗記はできるでしょう。文字列として、ね、主は私の羊飼いに、ね、そういうふうに暗記はすることはできるでしょうけども、でもイエス様が語られたお言葉として思い起こすという形での、ね、そういう、思い起こしにはならないんですね。聖霊がいなければ。聖霊がなければ、御言葉はただの暗記することができても、すぐに、ね、それは感情にも浸透せず、その人自身と、ね、一体化もすることなく、忘れ去られていきます。ちょうど小学校、中学校で、習ったことをもうすでに今忘れてしまっているように、記憶としては覚えようとしても、でもそれがその人の中で実体化、しないからですね、聖霊抜きには。しかし聖霊によって、ね、導かれるのであるならば、聖霊はイエス様のお言葉を全てを思い起こさせてくださいます。ですからね、主は私の羊飼い、ね、本当に私の羊飼いになることができるんだ、本当にイエス様が確かに私の羊飼いになられるんだ、実感として経験として聖霊に導かれるならば、イエス様が言われたことをですね、本当に命として、実体として、私たちのうちに思い起こさせてくださるんです。だから、御言葉、水曜日の学び会の時には、いつも御言葉を、ね、暗記していただいたのを発表していただいてるんですけども、聖霊抜きにそれをやろうとするとですね、それはただの本当に苦痛で仕方がない。なんか学校で嫌な授業をさせられているかのような、そういう、ものになってしまいます。もし天性の生徒たちで水曜学び会の後の御言葉、発表の時が、苦痛で、ちょっともうそれ参加したくなくて、ね、そういうふうに思っている方がいるとしたならば、聖霊に満たされていないわけですね。聖霊に満たされることを求めるべきです。イエス様はどうして求めるものに良いものをくださらないことがあろうか、どうして、ね、聖霊を与えてくださらないことがあるでしょうか、イエス様はおっしゃいました。求めれば与えられるんです。求めるべきです。聖霊はイエス様がお話しされたことを、それを私たちに教えてくださいます。助け主、弁護者がそのようにしてくださるんです。このヨハネの15章の26節でも、ね、書いてあります。ヨハネの15章の26節、私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証しします。あなた方も証しするのです。はじめから私と一緒にいたからです。アメン。助け主は私について証しすると イエスさんおっしゃいましたね。そうです、聖霊が証しするのはイエス様です。よくね、聖霊充満ください、聖霊充満くださいと、祈り求める人がいるんですけども、じゃあ一体何のために聖霊充満くださいと祈り求めるんでしょうか。何か力を得るため、何か、マジシャンみたいな不思議な、パワーを身につけたいから、ね、人々にすげえって言われたいから、まあ、いろいろ、誤った理由で求める人もいるんですが、でも聖霊、ね、助け主、すなわち父のから出る真理の御霊が来るときは、その御霊が私について証ししますってイエス様がおっしゃったからには、ね、聖霊が充満されたならばイエス様について証しするんですね。ですから何のために聖霊を求めるか、それイエス様を証ししたいから、イエス様を人々に伝えたいから、ね、それが正当な理由であるはずです、ね、聖霊充満くださいっていうその本来的な意味は、その本来的な理由はイエス様を証しするためです。ですから私たちは聖霊を求めるときはですね、イエス様をまず主として、イエス様の御言葉に聞き従って、イエス様の品性のうちに歩む、それをまず私たちは求めているべきです。イエス様の品性に似ても似つかない人がですね、私は聖霊充満してます言ってもそれは疑うべきなんですね。なぜなら御霊はイエスキリストを証しする霊であるから。ですからイエス様の品性とは全くかけ離れた、似ても似つかないような人が自分は聖霊充満です、そう自称してもそれは嘘です。イエスキリストを証しする霊に満たされている人は、その人からイエスキリストの品性を醸し出すのを見ることになります。ですから私たちはキリストをまず第一に求めるべきであり、キリストに満たされるためにこそ、キリストを証しするためにこそ聖霊を求めるべきです。またこの助け主についてヨハネ16章の7節にも助け主が出てきます。ヨハネの福音書16章7節、しかし私は真実を言います、私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば私は助け主をあなた方のところに遣わします。アメン。イエス様がですね、ですから十字架にかからなければ、ね、要するに私が去って行かなければ、イエス様が弟子たちの元から去って十字架につけられて死んで葬られて、ね、蘇らなければ、助け主はあなた方のところに来ない。だから本当に、ね、イエス様が十字架につけられて死んで蘇られたからこそ、助け主、聖霊が私たちのところに来たんですね。詩式の方を学んでますと、ギデオンとか、また、エフタとか、あるいは今学んでおります、サムソンもそうですね、聖霊が激しく下って、それで力を得て、でそれでサムソンが、ね、縄の布で縛られていたのに、それをもう、いとも簡単に引きちぎってしまった、ね、神の霊が激しく下って、そのようにですね、神の霊が激しく下って、まあ、ある特定の働きをするということは旧約にもあったんですけども、でも、その聖霊は、ある特定の役割を与えるがために、その人のところに、下ってくることがあっても、再び去ってしまうということもありました。サウル王を、ね、聖霊によって、聖霊が下って予言する状態になったんですけども、でもそれは去ってしまいました。そして彼が不従順をあまりにも繰り返すと、聖霊が去り、神からの悪霊が、ね、彼に使わされるようになってしまいました。今、新約の時代、イエス様が十字架につけられて、去っていかれて、そして再び来てくださったからこそ、助け主が私たちのところに来てですね、そしてその助け主が、いつまでも私たちのところに留まってくださるんです。 助け主が私たちね、もう本当に神のしもべにも、はしためにも、神の霊が注がれるようになりました。そして私たち、この助け主が注がれた時、イエス・キリストを証しするものとされます。そして、その方が来るとですね、八節、その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。アメン。助け主が来られると、罪について、また義について、裁きについて、誤りを認めさせる。ですから、聖霊が来られるとですね、私たちは罪について知るようになります。また、義について、ね、何が正しいことであるのか、それについても知るようになり、また、裁きについても、ね、知るようになり、そして世に対してですね、その、正当なことを、誤りを認めさせることができるようになります。9節、罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。罪。罪というと、なんか泥棒するとか嘘をつくとかいろいろ思い描くんですが、でも本当に究極の罪というのは、イエス様のことを信じないことが究極の罪です。罪についてというのは彼らが私を信じないから。何が本質か、あの人ちょっといろいろおかしい。罪を犯しているというのはなんとなくわかるんだけども、でもその本質がわからない。いうことはあるんですが、でも本質というのはその人がイエス様を信じないということが罪のそもそもの本質なんです。口先でイエス様、イエス様言ってても、でも結局イエス様のことを知らないということ、それがあらゆる罪の根っこをそのまま放置したまんまの状態ということです。続いて10節。また、義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。アメン。ね、義っていうと、何か正しいことをする、貧しい人に施しをするとか、あるいは、なんか悪いことをしないとか、まあいろいろ義について思い描くことがあるんですけども、でも義についてとは、私、要するにイエス様が父のもとに行って、あなた方がもはや私を見なくなるから。ね、何が義であるか、それは私たちの行いじゃないんですね。イエス様が父の身元に登っていき、私たちのために取りなしてくださる、ね。イエス様が地上から取り上げられて、ね、十字架にかけられて、死んで葬られて、ね、父の元に行く、ね。弟子たちは十字架以降、イエス様をもはや見ませんでした。おかげで、ね、イエス様が父の元に行かれたおかげで私たちは義とされたんです。私たちの行いによるのではありません。イエスさんが登られたから、イエスさんが取り出してくださるから、身代わりに死んでくださったから、私たちは義とされました。また、11節、裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。アメン。裁きというと、死後裁きには、ちょっと恐ろしいイメージがあるんですけども、でも究極の裁きというのは、ね、この世を支配する者が裁かれることです。人はなんで、死後、裁かれるか。なんで人は、ね、死んだ後に、ある人たちは永遠の地獄に行かなくてはならないか。それはその人たちは、この世を支配する者によって、ね、そちらの方に従ったからですね。この世を支配する者。要するに悪魔サタンがそもそもいなければ誰も人類裁かれることはなかったはずですが、でもこの世を支配する者、悪魔サタンがいるから、ですから裁きというものがあるわけです。私たちは悪魔サタンに属するものではなく神に属するものであるからには、この裁きを逃れます。裁きは恐ろしくありません。イエス様にあって歩むならば、それは怖くありません。でも、悪魔サタンに属する者、ね、この助け主なるお方を、それを捨てて、それを軽んじて、それをないがしろにして、むしろこの世に属する者、自分の肉欲に従って歩もうとする者には、 そのような裁きが待っているんですね。この助け主が来られるとき、罪について、義について、裁きについてのその本質を私たちに教えてくださいます。そして私たちがどのようにして歩むべきか、それを助け主、聖霊は教えてくださいます。そしてまた、助け主、聖霊は私たちを弁護してくださいます。イエス様ご自身がですね、本当に私たちのことを弁護してくださる。私たちが罪を犯さないようになるために、また、もし私たちが罪を、ね、犯しても、父の御前で弁護してくださるお方、そのお方はイエス・キリストです。ですから、ね、主は御霊ですとパウロが告白したほどに、御霊はイエス様のご自身の性質をそのものを表されます。どうか皆さんは、ね、御霊を求めて、ますます御霊に導かれて歩み、そして御言葉を、ね、しっかりと、もし覚えることが困難であるならば、聖霊様助けてください。聖霊を求めましょう。御霊に満たされることを求めましょう。それならば、御言葉がもっともっとですね、よくわかるように、イエス・キリストの性質をよく知るようになり、そしてその人自身が御霊に導かれて、ね、歩んでいくことができるようになっていきます。アブラハムのしもべがリベカのところに行って、そしてリベカを迎えて、アブラハムとイサクがいるカナン地方へと旅していく間、リベカは、そのエリエゼルと一緒にいて、アブラハムの家について、神様の祝福について、これから嫁いでいくべき花婿について、いろいろ教えを受けたように、本当に私たちも聖霊に導かれていくならば、花婿キリストについて、天の御国について、神様について、いろいろと教えていただくことができます。どうか御霊に導かれて歩みましょう。決して肉の欲に従って歩むのではなく、御霊に従って歩み、ますますキリストの花嫁として、整えられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。助け主、聖霊が来られるとき、私たちは本当に力を得て、またキリストについて知り、罪について、裁きについて、それを知ることができるようになることを覚えます。主よ、それゆえ私たちは聖霊を求めます。求めなさい。するならば与えられる。天の御父はどうして求める生徒に聖霊を与えてくださらないことがあるだろうかと、イエス様がおっしゃいました通り、私たちは聖霊に満たされることを求めます。どうか、ますますキリストについて教えてください。キリストを証しさせてください。キリストを証しするためにこそ、聖霊を求めていく、この生徒たち一同でありますように。主イエスキリストの名前によって、祝福してお祈りをいたします。
アーメン。アーメン。